エネルギー講座の4番ですね、原子力発電と温暖化ガスと、これはちょっと趣が違うんですね。まあだけどエネルギーとか発電、電気とかいうのを議論するときには必ず知っておかなければならないと思うんですね。原子力発電と地球温暖化っていうのはすごく関係があるわけです。実はですね、原子力発電、温暖化、地球温暖化という問題が起きたときに、イギリスのサッチャー首相がですね、閉めたと、これで原子力発電をできると、まあ、いうふうに言ったことは非常に有名なんですが、なぜそう言ったかというと、原子力発電は怖いと、被爆とかいろいろ事故とかいう問題があって怖いと、だからなかなかうまくいかない、イギリスは北海油田というのを持ってるんですけども、まあ、そのうち北海油田は枯渇する、原子力政策を進めなきゃいけない、しかし原子力の不安について国民に非常に不安があるので、なかなか原子力発電ができないんですね。それで困ってるわけです、政治家としては。ところがちょうどその頃アメリカで温暖化ガスの問題が出て、温暖化の問題が出てきたわけですね。温暖化の問題とは日本で議論されているように、地球が温暖化して、文明が破壊しちゃうっていうんで出てきたわけじゃないんです。出てそういう地球温暖化という問題が出てきたのはですね、工業が温暖化ガスを出すので、それで気象が不安定になって、それで農業に被害が起こるので、工業の収益の一部を農業に回せという政治的動きから出たもんなんですね、これは。ですから気象変動って最初は言ってたんですよ。温暖化するとか寒冷化するとかじゃなくて、工業が盛んになるといろんな点で大気が乱れたりして気象が変動する、気象が変動するというのは農業にとって非常に大敵なので、それで農業が被害を受けるんだから、工業が儲けた金の一部を農業に回せということで、最初上院で提案されたんですが、それを支持したのが農業系議員と、それから CNN の会長ですね、それから国際金融資本、この3つがですね動いて、地球温暖化も地球気象変動問題というのが出てきたわけですね。しかしこれは非常に怖いことで、だんだん温暖化ガスが増えると地球が破壊するっていう話になってきて、それでサッチャーさんが閉めたという言ったということなんですね。それ以来原子力発電は温暖化ガスを出さないと、いうことになっているわけです。建前上ですね、事実ではないんですが建前上そうなってるんですね。私が原子力委員会の専門委員だった時にですね、それは関係ないと、原子力発電と温暖化ガスの量はですね、火力発電とはそうは変わらないということをしょっちゅう言うもんですから、それは困ると、政府としては原子力発電は温暖化ガスが出ないんだって言ってきてんだから困るということで、内閣府の課長さんぐらいがですね、武田先生ちょっと東京に来た時は寄ってくださいということで3回ほど呼び出されまして、もちろん言い方は優しいんですけど、まあ来いということなんですけどね。で内閣府の方に行きますとですね、課長さんが出てきて、武田先生こう言いましたね。最初、武田先生、欧米の論文でも日本の論文でも原子力発電は温暖化ガスの出るのがほとんどないということで、まあお見せしてもいいですけど、当然先生はご存知でしょうから、なぜ原子力発電が温暖化ガスが出さないという発言をされるんですかっていうふうに聞かれるんですよ。これはですね、実は高級な言い方なんですね。当然原子力発電のから出る温暖化ガスは火力発電とあまり変わらないんだけれども、武田先生は原子力を推進したいんでしょうと、そしたら国民に嘘つかなきゃいけないんですよ、政治というのはそういうものなんです、いくら民主主義って言ってもそれは建前で民主主義をやってるだけで、我々は国民を騙していかにその民主主義らしくして、官僚も武田先生もみんなお金をもらってんじゃないですか、それ分かっておられるんですかというふうに裏で言ってるんですよ。それは直接的に言うとね問題ですので、原子力発電では温暖化ガスが出ないというふうに日本の論文も欧米の論文もそう言ってるのに、武田先生はなぜそう言うんですかっていう、こういう言い方をするんですね。これは政治というのはそういうものかもしれないんですよ、かもしれないですね。確かに、宮城県の知事が原発事故が起こった時に、 日本の大衆は数字を言ってもダメだ、あの時シーベルトとかそういうんですね、数字を言ってもダメなんで安全か危険かだけしか言ってはいけないって言ったわけですね。つまり、まあ高校全入ですからね、ある程度わかると思うんですけども、言っちゃいけないっていう、そういうふうにこう、民衆というか日本国の、民主主義っていうのは日本国民に本当のことを教えちゃいけないっていうことは政府とか役人とか政治家とかマスコミとかに、それから学校の先生が大学の先生方、非常に固い信念なんですよ。だからもしかすると僕は間違ってんじゃないかなと思ったりもするんですね。武田邦彦は、の考える民主主義っていうのは国民が政治を決めると、だから国民にはできるだけ正しい情報を伝えなきゃいけないっていうのが武田邦彦の考え方なんですけど、いや人間はね、正しいと考えてることが間違ってることありますからね。民主主義っていうのは国民に嘘を伝えて、それで自分の都合のいいようにコントロールすることが民主主義だという方が正しいかもしれないですが、分からないですけどね。僕は国民に正しい情報を伝えて、国民が判断したように政治を運営するっていうのが正しいと思うんですね。だけどどっちが正しいんですかね、分かりません。とにかく実際はどうかっていうとですね、原子力発電を例えば40年とか60年とかやりますね、その間に出てくる温暖化ガスっていうのは、原子力の場合はその8割が実はそのあれなんですよ、あの建物を建てる時にかかるんですよ。あの分厚いコンクリート、あのコンクリートとセメントがいるんですよね。セメントはね、切るんでこうセメント工場が焼くときにものすごく CO2 出ます、温暖化ガスがですね。だから鉄鋼もそうですね、地下から掘り出してくる鉄鉱石というのは酸化した形で出てきますので、それをコークスにするときに酸素を取るんですよ。酸素を取るのは何で取るかって言ったら炭素で取りますからね。ですから当然、CO2 が温暖化ガスが出てくるわけですね。ですから原子力発電所っていうのはもうあれ CO2 の塊なんですよ。CO2 の塊だから、だから当然それを原子力発電所を60年なら60年動かしたら、その発電量で割り返してキロワットあたりどのくらい CO2 が出るっていう計算をしなきゃいけないんですね。それをしますと、まあほぼ、まあ、少し少ないんでちょっとそれは後で話しますが、少し少ない CO2 が出るだけでほとんど火力発電所と一緒なんですよね。ですから原子力発電が温暖化ガスが出ないってのは嘘なんです。だけどもその内閣府の課長さんが言う意味は分かるんですよ。それは何でかというとですね、国は原子力発電を推進したい、そのためには原子力発電は地球が温暖化しないんだというふうに言っている、そのためにセメント、原子力発電を作るために使うセメントの、セメントを作るときに出る温暖化ガスはセメント工業でカウントするようにしてますと。それから製鉄会社で原子力発電所用の鉄鋼を作る時の CO2 出るのは、これも電力会社でカウントしてますと。だから鉄鋼会社でカウントしてます。だから鉄鋼会社でカウントしてる鉄とセメント会社でカウントしてるコンクリートの CO2 はもうカウントしてんだから、そっちの産業で。それをさらに原子力発電所でカウントするとダブルでカウントすることになるじゃないですかって、まあこう言いたいわけですね。しかしこれはそうじゃないんですよ。それはね、発電同士を比較するときはもちろん原子力発電とそれから石油火力発電とどのくらい温暖化ガスを出るかっていうことはもちろん建設時に使うものも入れなきゃいけないわけですから、ですからそれは目的によって違うわけですね。産業別にどういう産業が温暖化ガスが出てるかっていう比較するときは、あるいは鉄鋼産業でどのくらい出してるか、セメント産業でどのくらい出してるかっていう計算は意味がありますけども、発電方法と温暖化ガスの発生を比較するときはそれは入れなきゃいけないわけですね。それからもちろん再処理にかかる、まあ再処理っつったら言葉は間違ってるんです、廃棄物処理ですね、原子力発電の廃棄物処理、これにかかる、ものすごくかかるんですけどね、 CO2 出るんですけど、それとか燃料ですね、濃縮ウランを作るときにかかるもの、こういうのを全部足せば温暖化ガスはもしかすると火力発電よりか うんと出てるかもしれないんですね。この手のことですね、つまりこれ倫理上の問題なんですが、国民が誤解するような計算方法をとって国民を騙して原子力発電所を進めるっていうのは、私は技術的には原子力発電所の失敗につながると思ってるんですよ。つまり技術っていうのはですね、ごまかすとダメなんですよ。なぜ技術はごまかすとダメかっていうと、相手が人間と違って自然なんでね、技術が相手にするのは。だから自然っていうのはいくら嘘ついたってバレるんですよ。人間の場合は嘘ついて最後までその人が死ぬまで嘘を突き通すってことはできるんですけど、自然っていうのは死にませんからね。ですから、まあ、私なんかは長い技術者の生活で、まあ、嘘だけは絶対ダメだというふうに思ってますので、私は原子力発電、の時にね、そういう人間を騙すのと同じ手法で騙して原子力発電をやっても、やはりこれは騙す習慣がついちゃうんでね、今度の福島原発の爆発事故のように嘘を山ほどついてるうちに結局爆発して、そして原子力に大きな、原子力の技術に大きな損害を与えるってことになるだろうと思うんですが、まあ今の日本人はですね、嘘ついてその場を切り抜ければいいやっていう人が多いもんですからね、まあなかなか退治は難しいかもしれません。